昨日のセッションはその男らしさ、女らしさ、ということを強調してお話ししました。まあ、少し、この結婚についても、触れましたけれども、今日はですね、今朝はどのように男と女が結ばれて、いくのかを、この画家をですね、見て眺めていくことによって見ていきたいと思っています。であの私も原稿を用意したんですけども、1章から4章までで、昨日の原稿の長さと同じになっておりますので、構成からいきますと、ストラクチャーからすると、この1章から4章までというのが、実際に結婚にまで至る、そして、5章から8章が、この結婚後のですね、この夫婦の関係、なんですね。ということで、できるところまでですね、1章から4章は必ず網羅しまして、そして皆さんが興味があったらかいつまんで、ね、5章から8章というふうにいきたいなと思っておりますですね。では1章の1節を見てください。ソロモンの画家とあります。英語だと Song of Solomon となっておりますけれども、歌っていうふうにしか訳されていないわけですが、強調してるんですね。訳もっと、字義的に直接訳すと歌の中の歌となってます。空の空っていう伝道者の書のね、同じソロモンが書いたあれと同じ使われ方していまして、歌の中の歌と。でソロモンという人物についてですね、昨日も箴言を見ましたけれども、彼の特徴的な、話が第一列王の4章の32節と33節にありましてですね、第一列王の4章の32節33節に、彼は3000の箴言を語り、彼の歌は1500もあったと。でそして彼はレバノンの杉の木から石垣に至るヒソプに至るまでの草木について語り、獣や鳥や羽物や魚についても語ったと。非常に知恵があるのみならず美意識の強い人ですね。美意識、この芸術性があるというか、歌を1500種も作れる。そして自然の生き物や、草木についても並々ならぬ興味と情熱があったわけなんです。でそこでですね、この画家を歌にしている彼が夫婦愛を、この自分の周りにある植物や動物に例えながら表現をしていっているわけなんです。ですからお読みになりました皆さん、非常に難しいですね。っていうのはイスラエルの中にある独特のですね、私たちが普通見かけない動物や木や草や花屋が出てくるので、なかなか想像がしにくいんですけれども、それが理由なんですね。彼が非常にこの、草木動物に造形が深かったと。でもう一つソロモンについて知られていることがあります。箴言の中を見ても、伝道者の中を見てもそうなんですが、女ですね。女、数多くの妻がいました。で最後には彼は300人の妻がいて、そばめ700人もいたんですね。で女たちによってかなり苦しんだ話が彼は書いています。箴言の中においても伝道者の中においても、女についての苦々しさのな多くを語っていると同時にですね、ソロモンのことを今けなすために今話してるんじゃなくて、次が大事なんですが、若い頃からの妻についてはその素晴らしさを褒めたたいてるですね。例えば箴言の5章の18節と19節ですね、昨日も言及しましたが、あなたの泉を祝福されたものとし、あなたの若い時の妻と喜び楽しめ、愛らしい目近、愛しいカモシカよ、そのちぶさがいつもあなたを酔わせ いつも彼女の愛に夢中になれとですね。そして伝道者の書にもですね、9章の9節にやはり同じようにね、あなたの愛する妻と生活を楽しむがよい、このように、彼は言っています。で、この画家の中で、宮廷の中に数多くいる女たちの中でただ一人シュラムの女と呼ばれている、この女をソロモンが愛している歌になります。で、この女もソロモンを愛してやまない歌になっています。この二人が愛し合って結婚に至り、結婚が熟していく夫婦愛の豊かな表現なんですね。で、昨日学びましたように、これが神と人との間の根本的な秩序になっています。神と人とが作られた後で、すぐに神が作られた制度が結婚の制度であり、神と人の関係の延長線上に男と女の関係があるわけです。ですから、一つになるという、この最も親密な関係、性の営みも含めてですね。で、それが、イスラエルと神との関係のみならず、教会とキリストとの関係にも、当てはまるというよりも、その関係にかたどられて、まあ、この夫婦関係、結婚関係があるわけです。なので、この本当に勉強できることがたくさんあると同時に、詳しく話すと、まあ、ちょっと、まあ、ちょっとやっぱり恥ずかしくなる、まあ、すごく、まあ、夫婦だけの、プライベートな、営みに入って、まあ、いきますが、しかしですね、これは、今から見ていくと分かりますけれども、そうですね、もう中身から話せばいいですね。もう私が今から説明したので、もうそのまま中身に入ってですね、説明していくと分かると思いますが、清い営みって言ったらいいでしょうかですね。非常にこの世の中で私たちがいつの間にか植え付けられているものがありますよね、けれども、そうではない、どういうものなのかというのを見ていくことができます。ですか、2節をご覧ください。あるあの方が私に口づけしてくださったらよいのに、あなたの愛はブドウ酒よりも心よく、あなたの香油の香りはかぐわしく、あなたの名は注がれる香油のよう。それで乙女らはあなたを愛しています。私を引き寄せてください。私たちはあなたの後から急いで参ります。王は私を奥の間に連れて行かれました。私たちはあなたによって楽しみ喜び、あなたの愛をブドウ酒に勝って褒めたたえ、真心からあなたを愛しています。ソロモンの画家のちょっと難しさはですね、この誰が話してるかっていうことなんですね。で、今女の一人の女が話し、でね、応援団のようにエルサレムの娘たちがこの女についてってる感じなんです。これだからコーラスになってるんです。だから例えば読唱が始まって、次にその後につくようにコーラスがあって、でまた読唱があってみたいな、でそういう歌になってるんですね。で、まあ、女たちは主にその一人の女の感情を、この強調するために話してるんで、別にこの女たちが思ってるってことよりも、今の読むと分かるんですけど、その一人のシュラムの女が思ってることをこうもっと際立たせるような感じで、まあ、書いてあります。で、ね、例えばこの3節見ると、それで乙女らはあなたを愛してますけど、別に乙女らはね、が愛してるっていうのも、この一人の女が愛してるのをこう乙女らがこう他の女の人たちが応援してるみたいな、まあ、そういう感じなんですね。で、6章の13節にこのシュラムっていう、シュラムの女っていうのに出てるんですね。まあこれ直接訳すと、ミセスソロモンみたいにヘブル語では訳されてますね。シュラムっていうのがミセスソロモンみたいな、その女系になってるっていうか。でですね、ある 意見が分かれるんですね。このシュラムの女ってどう誰なのかっていう意見で、まあ、僕もあの結構あ これかもしれないなと思ってる解釈がありまして、シュネムという町がイスラエルにはあります。あのシュネムの女って聞いて分かる方はいますか。シュネムの女はですね、エリシャが、泊まってね、で部屋もあてがわれて、で何が今欲しいかって、ね、そしたら何もありませんって答えたんだよね。ところが調べたら、不妊になったんですよね。でそれで祈って、で子供が与えられて、でその子供が熱射病か何かで、頭がといってね、畑にいる間に死んでしまって、でそれで、もう女が飛んで彼のところ、エリシャのところに行ってね、そしてエリシャが行って、そして癒したという、あの話ですね。そこがシュネムという町で、モレの山という町の南側にあります。あのギデオンたちが戦った、ミディアン人と戦った現場でもある、あのイズレール平野、あのですね、まあ、イスラエル旅行に行ったらまたこのイスラエル旅行の話になっちゃうけど、あの地図で見たら、あの後で説明しますよね。あのね、ガリラヤの下ですね、ガリラヤ湖のちょっと下のところですね。でそこにシュネムがあります。でとても綺麗なところです。北はガリラヤ、今言ったように、そしてヘルモン山がそのさらに北にあって、レバノンがその上の方にあるという自然に恵まれたところ でもしそうであったら、もしかしたらアビシャグではないかともう言う人たちがいます。アビシャグ、アビシャグは、列王記の第一の一章にから4章の中で書かれています。ダビデが老人になって、もう動けなくなるぐらいになっていて、で、温めるために、女をはべらせましょうと言って家来が連れてきたんですけれども、知ろうとはしない、知るっていうのはつまりそういう関係を持つことはなかったと、まあ、つまり介護、老人介護をしている感じになったんですね、アビシャグはね。でその後で、あの息子の中のアドニアがですね、自分が王になると、まあ、野心を抱いたわけですね。でもダビデは、ソロモン、バテシバを通して生まれたソロモンということを、まあ、以前は言っていたわけなんです。でもそれを多分ずっとなんかあまり言ってなかったような感じになったのかもしれませんね。それで、まあ、その時に年長であったアドニアがですね、この自分が王になるということで、かなりの人が動いていった。ヨアブとかね、エブヤタルとかもダビデのもとについていった人たちも動いていったと。でそれでナタンを通して、預言者 の友であったナタンを通してね、そしてバテシバが一緒にいろいろと努力して、それでダビデに話して、これが助かったわけです。でダビデが死にました。でその後にですね、なんと、このアドニアがですね、お母さんあのこの、バテシバに対して、アビガエルを欲しいと言ったわけです。それがソロモンが非常に怒ったんです。で理由はですね、あのその父の女をもらうっていうのは、あの昔も起こりましたよね。誰だっけ、ヤコブの一番上のお兄さん、ルベンがね、レアの女奴隷だったっけかな、どっちかでね、ラケルの女奴隷じゃなくてどっちだか忘れましたけども、と、の中に入ったんですね。でそれは性的な意味のみならず、ただ情欲の意味なだけじゃなくて、それ以上にその長子の権利を取っていくっていうか、そのヤコブの権利ですね、この父親の権利を、そういう意味合いがあるわけですね。だからあのアビガエルを欲しいというと、まあ、そういう意味が非常に強かったです。だからまだ、このソロモンから、王位を奪い取りたいという思いがゼロでなかったことを知って、でダビデも遺言でね、何とかしなさいと、あなたたち知恵があるから公平に裁くことはできるだろうとですね。それで死刑にしたんですね。でもあの反応の仕方のところに、もしかしたらですね、もうすでにソロモンと アビガエルの間での、まあ、恋物語が始まっていたかもしれませんですね。このだからこれは一つの解釈なので意見が違う人もいるんですけれども、多くの女たちの中で、まあ、実はソロモンが本当に愛していた人がいて夫婦の関係で、それ他の女たちは政略結婚です。ほとんどが政略結婚、わかります？あの国と国が 今で言うと条約を結んでいるようなものですね。今も日米同盟があるじゃないですかですね、他にもいろんな同盟があり条約があることによって私たちは喧嘩しないで済んでるわけですよね。でそれが昔は、この日本でもありましたけれども、それぞれ親戚同士で結婚することによって、もう戦争ができないように平和を保つための手段だったんですね。でそれがやっぱりあのパロの娘から始まって、ソロモンは多くの異邦人の妻を妻として女を妻としていたわけです。けれどもこの、あのシュネムの女だけは違かったんですね。だからあの非常にこの勉強になりますですね。じゃあどうしてなのかっていうね、どういうふうになのかっていうのを見ていくことができる。で今このシュラムの女が熱烈にソロモンの愛を求めている箇所を今読んだんですね。で求愛って言ってもいいけれども、しかしですね、ここでよく見るとソロモンの愛の方から始まってるんです。口づけしてくださったら良いのにですね。そして4節を見ると私を引き寄せてくださいと、でこのように、求愛してるんですが、ソロモンがイニシアチブを取ることを待ってるわけなんです。ソロモンが行動に移すことを待ってるわけなんです。そして相互の関係ができるわけなんですね。だから男を神が作られ、男から女を神が、作られたと。男が動き女が次に動くということなんです。でもう今回はね、この男と女の働きに注目しているのであんまり適用はしないんですけれども、でも神とキリストとの関係でこれ読んでったらもう神とキリストじゃない、教会とキリストの関係で読んでったらもう本当に鮮やかに分かってきます。誰がまず愛してくれました？キリストが愛されたでしょ。そして私たち愛してるんですよね、ですね、うん、そしてですね、次に5節いきますよ。エルサレムの娘たち、私はケダルの天幕のようにソロモンの幕のように黒いけれども美しい。これ私っていうのはそのシュネムの女、シュネムじゃなくてシュラムの女ですね。彼女が言って、そして私をご覧にならないでください。まだ続けて彼女が話します。私は火に焼けて黒いのです。私の母の子らが私に向かって生きり立ち、私をブドウ畑の見張りに立てたのです。しかし私は自分のブドウ畑は見張りませんでした。私の愛している人、どうか教えてください。どこで羊を飼い、昼の間はどこでそれを休ませるのですか。あなたの仲間の群れの傍らで私はなぜ顔覆いをつけた女のようにしていなければならないのでしょう。女の中で最も美しい人よ。あなたがこれを知らないのなら、羊の群れの足跡についていき、羊飼いの住まいの傍らであなたの子ヤギを飼いなさいと。今五節、自分が黒いけれども美しいという言葉を使っています。どうですか、皆さん言えますか、自分で。女性の方々、私は人々から見たらこういう欠点、ね、がある容姿についてですよ。でも私は美しいということを言えると幸せでしょう、ね、一般的にはこういうふうにほら美しいと思えないような特徴があったとしても、私は美しいと、でここまで言わしめたことができるようにしたのはこのソロモンのおかげなんですよ。で当時の中東の人、今の実はね中東の人もね、まあ、ちょっと残念なことに今難民でね、どんどんヨーロッパに行ってるじゃないですか。白人の女性が凌辱されてる、レイプされてるっていうのが今事件がどんどん起こってますけれども、色白の女性っていうのを好むんですよ。 その中東の中で美人とされていたんです。宮廷の中にはその多くのその色白の女性がいたはずなんです。けれどもこのシュラムの女は黒かった。で理由が書いてあります。日焼けなんですよ。で、お父さんの話が出てこないので早くお父さんが亡くなった可能性がありますね。お母さんの話はたくさん出てきますけど、でお兄さんがまあ結構お父さん的な世話をしていたと。でそれでお兄さんがほらちゃんとあのブドバゲ行きなさいとかって言って見張りに立てて、まあ田舎娘です、簡単に言うと。彼女は田舎っぺの、まあ、もしシュネムであったらここが、本当に田舎っていうか今でも農村地帯なんですね。あの農園がすごい広がっている綺麗なところですけれども、ね、田舎なんですよ。で日焼けしちゃったんです。だから今度はねここに、そしてね8節を見ると、女の中で最も美しい人よって言ってる。これがソロモンの言葉ですね。そして彼女がその宮廷の中においていろいろな、いわゆる一般的に見たら美しいとされる女性たちの中で田舎娘とし、田舎娘が選ばれて宮廷の中に入って、女性の方が分かると思う、ものすごい圧迫受けるでしょ。で昨日のディスカッションの中でもお話聞いてるとね、この私はそうじゃないのにこういう話ばっかりされてるって言ったら圧迫受けるじゃない。みんながこうだったら自分がどれだけこうなんていうのか疎外感というかこう不安になるよね。でこれをソロモンは、お前は美しい、こうだ、お前はって、これからずっと話していきます。その昨日の話に続きです。愛の保証です。守られてる、愛されてる、養われてるというところでも何度も何度もその保証を与えられることによって健全な自信を持ってるんですよ。黒いけれども美しいって。だから男の人は逆に言うと分かりますよね。その保証を、安心感を与え続けていくということなんですね。でここに、先ほど読んだところで、もう一つね、話しておくというのが7節で、あなたの群れの仲間の群れの傍らで私はなぜ顔覆いをつけた女のようにしていなければならないのでしょうかと。この仲間の群れっていうのはこの宮廷にいる女性であるとか宮廷の人たちですね。顔覆いをつけた女っていうのはこれは売春婦のことです。遊女のこと。タマル覚えてますか。ユダの、息子たちに嫁として来た。だけどどんどん死んでってね。でもう結局自分の、夫が与えられないような、ユダがそういうふうにしていた時に子孫を残したいということで、お父さん本人から、義理のお父さん本人、ユダからね、ということで応いをしたんです。だからここでは何か全然この場違いのような感じの女の人がやってきて、この宮廷の中に、そしてなんかこの悪い関係を持ってるんじゃないのこの人たちっていうような冷たい視線を、このように遊女のように私は見られなければいけないんでしょうかって、こういうふうに言ってるわけですよ。そこで9節なんですね。我が愛する者よ、私はあなたをパロの戦車の目馬になぞらえよう。あなたの方には飾り輪がつき、首には宝石を散りばめた首飾りがつけてあって美しい。私たちは銀を散りばめた金の飾り輪をあなたのために作ろうと。これね、最高の褒め言葉です。っていうか、なんかちょっと自分が馬に例えられたら、いやーって今の人は感覚だったら当然なんですが、非常なんです。これね、馬がね、それも好きだったんですよ。馬わかりますね。エジプトっていうのはね、すごい、今だったらなんだろう、すごい高級車っていうかね。で、戦争のための馬じゃないんですね。目馬なので、戦争ではなくて、 飾りをつけられて、いわゆる装飾というか美しさを、まあ、際立たせるための馬なんです。だからもうこれは女王という感じでね、もう美しい、あなたは例えばエリザベス女王のようだみたいな感じでさ、こう言ってるような、表現なんですね。で、事実彼女はこれ今日学べるかどうか分かんないんですけど、後半を読みますと本当に美しくなってます。その他の王妃やそばめからも褒めたたえる、普通ね妬み起こるでしょ、分かるでしょ、女性だったらもう熾烈な妬みだよね、ものすごいことになるでしょ、これなってると思うよこれ実際なんだけど、後で出てきます。そういう彼女たちから褒められてますよ。もうでそれほどこの威厳があって本当に、しっかりしてたんですよ。しっかりした妻ってね、箴言に書いてあったけども、そこまで、だからここで保証を与えているけれども、褒めてるけど単なる口任せではなくて、そこまで育て上げることができるような言葉にの始まりだったんですね。もうこの求愛の時から、この、デートというか、そうで知り合いになっている時からもうそういうことが始まっているわけなんですね。それでドキドキしてます。次に女性が、王が宴の座についておられる間、12節、私のナルドは香りを放ちました。私の愛する方は私にとってはこの乳房の間に宿るもつ薬の袋のようです。私の愛する方は私にとってはエンゲリのブドウ畑にあるヘンナジュの花房のようです。ナルドももつ薬もヘンナジュ花房も香りを放つものですね。まあ、ここら辺がだから本当に私たち想像が難しい、匂い嗅いだことないし、で匂い嗅いだところで本当にこれがいい匂いなのかなって、今のね私たちの感覚だと思ってしまうかもしれませんが、で胸のところでね、この 胸からこの香りが放っていると、それで宴の座にいて数多くの人々がいるけれども、いいですか、ここ大事ですね、そんなことを気にならないで一心にそのものを見つめてる。もう一回言いますね、そんなこと気になってないんです。さっきすごい気になったでしょ、ね、たくさん周りがあなたが飼っている群れの中で私は遊女のようになってなきゃいけないんですか、それはもう今は気になってないんですよ。だから保証を与えてるからですね。そして15節、ああ我が愛する者、あなたはなんと美しいことよ、なんと美しいことよ、2回繰り返します。あなたの目は鳩のようだ。これもね、なんか私たちにとっては鳩って言われたら嫌だなとかって思うかもしれませんけども、すごい褒め言葉なんですよ。で、私の愛する方、あなたはなんと美しく親しい方でしょう。今度は女性が話してるね。私たちの長い椅子は青々としています。私たちの家の針は、杉の木、そのたるきは糸杉です。まあ後のね、この夫婦として、まあ、過ごしていくことを、まあ、夢見ているというか、もう先を見ているわけなんです。いいですか、これから結婚しようとしている、当然先にはそう性生活があるわけですよ。でこれを求めちゃいけないなんて、それアホアホって言ったらなんか悪い言葉だけど、これから見ていきます。待つんですね。でこれ自体が悪でもないし罪でもないし、むしろこれは究極のつながりなんですね。結婚式って、これちなみに聞きます、結婚式って何がクライマックスですか、結婚って何がクライマックスですか、聖書的に英語だとコンスメーションって言うんだよね。そうするともう男、英語分かる人は分かるかもしれない。
結婚した後の最初の、
そうです、初めての夜です。これが聖書的に結婚なんです。結婚の完成っていうふうに訳せばいいかな、なんですね。牧師さんがねこのやった時ね、あれじゃないんですよ、その後なんですよ、だから今それをそこのところまで今考えているんですね。それを考えていいんです、っていうかそれがなかったら結婚じゃない。でも今から見ていきます。それを最高のものにするためにこのやり取りがあるんですよ。待っていくんですよ。
いろんなものがそこの生活とかいろんなものいろんなものがかかってくる。そのそこのところこれ、ね、全てを捧げてるわけ。お互いに特に女性にとっては全てを捧げる。男はねほらよく言うようにこの好きじゃない人ともそういう関係を持てちゃう生き物なんですね。全然好きじゃなくてもできちゃうんです。だからでも女性にとってはもうはっきり分かるでしょ。好きな人に全てを捧げるわけでしょ。でそれを今夢見ています。で続けて見ていくとだんだん分かります。今言ってる話の内容が。で私はシャロンのサフラン、谷の百合の花、我が愛する者が娘たちの間にいるのは茨の中の百合の花の。だ最初一節はシュラムの女が言ってて、二節がこのソロモンが答えてる。で私の愛する方が若者たちの間に、今度は女ですね、おられるのは林の木の中のリンゴの木のようです。私はその陰に座りたいと切に望みました。その実は私の口に甘いのです。あの方は私を主演の席に伴われました。私の上に翻るあの方の旗印は愛でした。一節のシャロンのサフラン、なんか結構賛美歌にもなってるのかなね、ここね、だから有名な言葉ですけれども、これはねあんまりねいい言葉じゃないんですよ。いいこと、シャロンというシャロン平原というのがありまして、今ではあとカイザリアとかあそこら辺のね、あるところ、テルアビブからカルメル山の下のところの海岸地域ですね、平野ですね。そこにサフランが咲いてると。で谷の百合の花って、まあ、たくさんある中の、まあ、ちょっとかわいい子だよねっていう、こんくらいですよ。自分のこと言ってるんですこれ、女が。まあいろいろね、綺麗な花があっても私はその一人でしょうという感じで言ってるんです。ところが次に、我が愛する者が娘たちの間にいるのは茨の中の百合の花のようだって言ってるんですよ。ここです。他に女がたくさんいるんですよ。で自分自身シュラムの女はたくさんいる綺麗な中のまあ一つでしょうと言ってるわけで、事実たくさんいるわけ、女性が。けれどもソロモンは他の人たちは茨だよって、あなたが百合だよってこう言ってる。愛についてここから説教ができます。もう今もやってるけど、一つの、実はねここ朝のメッセージで私4節だけ取ってここ説教したことあるんですね。愛とは何か、ここすごく大事で、全ての人に等しいっていうのは愛じゃないんです。え、それまずいじゃないですか。平等主義の人は思うんですね。で日本人って気使うじゃない、平等に気使うでしょ。で教会の中にも入ってくるんだよね。である牧師さんがちょっと悩みをね、交わりの中に話したんですよ。母の日のことです。それ母の日にまあ用意するじゃないですか、花を。そしたらお母さんのいない、何て言ったかな、あ、子供がいないおか、女の人たちにのが疎外感を受けるからとか、何だかって言ってやらない方がいいとかって話をしたんですね。これ変でしょ。で悩んでたんですよ彼。単純に祝福すればいいじゃないですか、お母さんたちを。そうでしょ。みんな平等にするってどういう意味か分かります？それは妬みなんですよ、妬み。愛というのはエコひいきです。全てのものを置いても私はあなたを大事にしてるよっていう、そこに愛の保証があるんですよ。で私がクリスチャンになって間もない時に悩んでいたことを、その宣教師の、まあ、牧師さんでもあったけども話したんですね。で彼は心配してか、もうかなり強い言葉でこう言ってくれました。世界中にあなたしか 存在していなかったとしても、ね、何億人もいるじゃないですか。その中にあなただけ存在してなかったとしても、神はイエス・キリスト、御子イエス・キリストをこの世に送って十字架につけたよって、全ての人の中の一人ではなくてあなたなんだよってこう言ったんですね。で、選びってこういうものなんですよ。選びの愛って、で、人間の平等主義っていうのは本当に、この神のものではありません。選びを通して神は全て行われています。まずイスラエルを選ばれました。イスラエルを通して世界を祝福しようとしてるわけでしょ、ね、そして祭司の王国にするっていうふうに神様言われて、祭司っていうのは仲介するんですよ。神の祝福をその人を通して他の人たちに分かち合っていくっていうことでしょ。何よりもキリストご自身が選ばれた、油注がれたものって言われてるんです。キリストによって祝福が来るわけでしょ。で、キリスト者は選ばれたものって書いてある、選ばれた国民だって書いてあるわけ、ね、他のものじゃないよって、他のものを押しのけて私はあなたを大事にしてるよって、うん、これすごい大事なんです。で、何かこう平等にしなければいけないとか、なんかこう気使わなきゃいけないとかってやってる間に、このね、社会に今すごい充満してる、ものすごい充満してる。学校の今、小学校とかの話を聞くとね、あの徒競走とかさ、あとどこでご飯食べるかとかさ、そういう話聞いてる、全部がそれに基づいてるんだよ。妬みに基づいてるの。祝福ができないんですよ。で、今ちょっと長くなって説教しちゃったけども、あのでもね、恋愛の恋愛っていうか、そのすごい大事なんですね。今女性だったら今強烈に分かったと思う。自分だけだって言って、世界中でね、お前だけで、他は女全部じゃがいもだって言ってんだよ、ソロモンは。簡単に今の日本語で分かりやすく言うと、茨の中のユリだっての、お前が世界一だよって。で、昨日もなんかディスカッションの中で、いや、それは綺麗な人いるけど、ね、今でも綺麗な人は綺麗な人だと思うよって。でも、だからって、自分の妻が世界一でしょって。別になんかこう仰々しくもなく普通に言えるわけですよ。世界一だもん、やっぱり。で、これを言われたんですよ、彼女がね。そして同じように彼女にとっても、ソロモンが若者の中で林の木の中のリンゴなんですね。林ってたくさんあるけど、実が結ぶ実って言ってもあると思うんだけど、だから食べるような実じゃないでしょ、うん、本当に実が与えられているという、まあ、これもイエス様との関係の中にもいろいろ話せるんだけど、まあ、それはちょっと今回のね、主題とは違うので。そして次に、影に座りたいと、影というのは保証ですね。ボアズがルツに話した時にも、このイスラエルのこの影っていう言葉を使ってね、イスラエルのが翼の中とかね、そういうその守られている、保護されている、そういう外敵からという意味ですね。そして、ここでは影だから、暑い、この点々、すごい、いろいろ暑い日差しから守られているって感じかな、この影の場合は。で、ね、次にね、あの方は私を主演の席に伴われたっていうね、この旗印が愛っていうのは、これ、ね、どういうことかというと、テーブルがあるじゃないですか、すごい豪華なね、とこに招かれてね、ちょっと場違いなみたいな感じで行くとするじゃないですか。で、実際そうだったんですよ、彼女。田舎っぺの女が、娘が行って、もういわゆるもう ミスなんだかに出た人ばっかり集まってるようなところに行って、そしたらテーブルがあって、ミセス・ソロモン、シュラムの女と、ね、まあ、名前が書いてあって、もうちゃんとリザーブされてる、予約席がある、そこに伴われ、そこに連れて行かれる。つまり公の場所で彼女を守ってたんです、ソロモンは。公の場所で彼女をソロモンは守ったんです。で、そこに保証がある。その女性が本当に周りがどう思うのか、どう感じるのかっていうことを、すごい繊細な存在であることをよく知っている。そこで公の場所でもそうすると、 いうことなんですね。で、結婚生活でやってはいけない大きな、いくつかあるんですね。この夫が妻にやってはいけないことの一つで、よく言われるのは妻の悪いことを他の人たちの前で言うこと。悪いって言っても、ちょこっと、ね、ここが弱いとかね、客観的な話も含めて、ね、で、いやだっていつも話してるじゃん夫婦の中でって言ってね、絶対ダメですね。客観的になっちゃダメです。客観的って、もうこれも客観的なんだけど、その守る役目なんだ夫はね。でそれをもうやってくれていたんですね。でエルサレムの娘たち、私はカモシカや野の目鹿を刺してあなた方に誓っていただきます、揺り起こしたりかきたれたりしないでください、愛が目覚めたいと思う時までは。この言葉をずっと歌の中で繰り返しています、彼女は。でこれが終わるのが、結婚を実際にするときにこの言葉がなくなるんです。どういう意味かというと、まずはちょっとその前に、どういう意味、はっきり言うと、その結婚の完成の時ですよ。結婚の時ですよ。で、カモシカとかメジカって非常に敏感なんです。ちょこっと近づくとなんかもう、分かっちゃうね。ハエと比べたら失礼だな。カモシカとか。だけどさ、なんかもうなんか全て読み取られてる感じでさ、こう逃げていっちゃうじゃん。で、あれと同じようにこう敏感なんですね。ちょっとした物音で飛び跳ねていくと。だから私を揺り動かしてる、この時が来るまでそれをかき立てないでねって今言ってるんですね。とってもソロモンへの思いっていうのを、これを大事にして、その時に、本当にその時にちょうどぴったし来るようにしなければいけないんだよって、愛が目覚めたいと思う時までは。だからこの待つということっていうのはスリリングなんだよね。世の中ではこれを何て言ってるの、禁欲って言ってみたりするじゃない。あと何だろうね、押さえつけてるとかさ、高級な寿司もさ、毎日食ったらおえだよね。フランス料理のすごいシェフが作ったのを毎日食べたらおえだよね。そうでしょ。と同じように、本当に素晴らしいものを流すっていうのは、さっきの泉っていう言葉が出てきますね。この箴言の中で出てきて、後からも出てきます。これはつまりこの肉体のあれですよ、その大事なところを開示することです、開くことですよ ね。でそれをばらまくなってね、箴言には書いてあるわけ。ばらまいたら意味がなくなっちゃうんだよね、というすごい大きな意味があるわけ、待つっていうのは。だから禁欲じゃないんだよね、楽しみを取っておくって言った方が分かりやすいかもしれない。でそれも大事で、花嫁と言われてます、キリスト教会は。花嫁ってまだ結婚してないんですよ、婚約状態なんですよ。で主イエスよ来てくださいって黙示録の最後に書いてますよね。聖霊と花嫁が言う、主イエスよ来てください、しかり私はすぐに来ると花婿が答えてます。私たちも同じですよ。イエス様が戻って来られる、そのお会いできる瞬間を今私たちは待っている、花嫁修行をしているんですね。と同じことなんですね。で次に、愛する方の声、ご覧あの方が来られます、山々を飛び越え丘丘の上を跳ねて。今ソロモンの声が聞こえてるわけですね。今場所を移して、場所はですね、その彼女がいる実家なんですね。実家、田舎にある家、いわゆる交際ですよ。交際、デートが始まります。私の愛する方はカモシカや若い鹿のようです。ご覧あの方は私たちの壁の後ろにじっと立ち、窓から覗き、格子越しに
伺っています。私の愛する方は私に語りかけて言われます。我が愛する者、美しい人よ、さあ立って出ておいで、まあ、いわゆるデートしようよってこう言ってるわけだよ、ね、でほら冬は過ぎ去り大雨も過ぎ去っていった。地には花が咲き乱れ歌の季節がやってきた。山鳩の声が、私たちの国に聞こえる。イチジクの木は実を実らせ、ブドウの木は花をつけて香りを放つ。我が愛する者よ、美しい人よ、さあ出て立って出ておいで、岩の裂け目、崖の隠れ場にいる私の鳩よ、私に顔を見せておくれ、あなたの声を聞かせておくれ、あなたの声は愛らしく、あなたの顔は美しい。そしてこれ多分彼女自身が言うんだよね。次はね、私たちのためにブドウ畑を荒らす狐や小狐を捕らえてくださいかな、もし彼女が言ってるんだったら。で、私たちのブドウ畑は花盛りだからとこう言ってます。はい、ここは今この冬が過ぎ去ったって話がありますけれども、イスラエルにおいての冬というのは雨季です。雨で、結構こうドロドロしてたりするわけよね、地面が。だからイスラエルの戦争の中でね、冬って休戦になるんですよ。あの昔の戦争ってのどか、あ、じゃあ一休みしようかみたいなねあって、ぬかるみになってるから、じゃあ春から始めるかみたいな感じのがあったんですね。っていうぐらいなので、冬は出られないけど春がこうなっているよと。つまり、まあ、これでも比喩的に言ってまして、まあ、でも実際にもそうだったかもしれませんしね。このソロモンがデートに行くときに、その時期が今はもうそういう時期になってきたよねって、私たちの間にあってもそういう時期が来てるよねって、出てきなって言って、この狐とか小狐を取るところ今ね、やっぱりね恥ずかしいんですよ。ソロモンがやってくるって言って、例えば週刊誌に書かれちゃうんじゃないのとかね。でもなんか有名人でさ、ほら無名の普通の一般の人が結婚するときも多分こんな感じだと思うんだよね。フライデーズが待ってるかもしれないしとかさ、まあ、そういう感じでこの狐とか小狐を捉えておくれと。だからそういういろんなことを含めての気遣いですね、その、守ってあげる、いかに彼女が安心してデートができるかっていうことを、この今、求愛っていうか、そのデートをしたいって言いながら、まあ、彼女の言ってることにソロモンが応答をしていくわけなんです。でこの時期っていうのがどうとても大事になるわけですね。何かと言ったら、どんどんどんどん自分のプライベートなこと、大事なこと、今まで隠しているかもしれない、その弱みであると思われる、これ男性もそうですけどね、弱みであると思われるかもしれないことですね、そういうのも全部明かしていくわけです。で、軽々しくしてほしくないわけでしょ、お互いに。あとで、ああちょっとなんかやめとこうっていう話でもないわけ、簡単に言う話ではないわけで、お互いにその自分の心を明かしていく、そのテンポがずれちゃってもまずいし、お互い相互だから。でそれをずれるとどうなるかって言ったら、もう本当は言ってはいけないことを言ってしまったわけですよ、他人に。そうすると傷つくわけでしょ。だから本当に今ここにコートシップっていうけれども、その結婚を前提にしたデートですね、っていうのは、大事になります。いろんな社会関係、社会の中での生活とか人間関係とか教会生活とかとの兼ね合いの中で、この愛を確かめ合って、まあ、いく。そして男性はこの付き合いの時から相手をどうやって守っていくのかと、予行練習みたいなことをしているわけなんですね。で3章に行きましょう。今何分ぐらい経ちましたこれで。 50分ですか。やっぱり4章までしかできないですね、多分ね。私は夜床についても私の愛している人を探していました。私が探してもあの方は見当たりませんでした。さあ起きて町を行き巡り、通りや広場で私の愛している人を探してこよう。私が探してもあの方は見当たりませんでした。町を行き巡る夜回りたちが私を見つけました。私の愛している人をあなた方はお見かけになりませんでしたか。彼らのところを通り過ぎると、間もなく私の愛している人を私は見つけました。この方をしっかり捕まえて離さず、とうとう私の母の家に私を身ごもった人の奥の間にお連れしました。エルサレムの娘たち、私はカモシカや野の目近を刺してあなた方に誓っていただきます。揺り起こしたり書き立てたりしないでください。愛が目覚めたいと思う時までは。はい、ここで夢なんです。これは夢に出てきたんです。わずかな不安の中の戦いです。それはソロモンいなくなっちゃったっていう不安なんです。ソロモンがこれ離れてしまうのではないかという不安です。婚約をしていたとしても制約してるわけじゃないですから、離れておかしくない、ゼロではない。で、夢の中で見つけたソロモンをしがみついて離さず、自分の母の奥の間、これがね、最後に学科の最後に出てきます。彼女の結婚の生活の夫婦生活の中での、まあ、本当に究極のその結びつき、ソロモンとの一体を、そのお母さんが自分を産んだ部屋のところでそういう夫婦関係を持つってところで終わるんですね、この画家が。で、それまでこの今夢の中で見ているわけなんですね。試みの期間があります。試みです。で、近づけば近づくほどその不安が出てきます。今結婚を考えている人はよくわかるかと思いますですね。熾烈になっていきます。で、男はこれがなかなか決め、あの 僕のも含めて、ね、男はなかなか決められなくて女の人が苦労するっていうのはよくあります。苦労するっていうのは待つしかないから、女性の方はだからやっぱこのこういうふうに不安が出てくるんですよ。で、まあ、先ほどと同じように彼女にとって揺り動かしたり書き立てたりしないでくださいって、これもプロセスなんですね。これもプロセスです。だから経済的なこととか、この価値観の共有とか、いろんな動機であるとか、これからの計画であるとかっていうのが、この性生活と連動してるんですね。連動してるんですよ。で、いろんなことを考えた上で、すべての中で守られている中でその関係を結ぶわけでしょ。そしてついに6節です。持つ役や入港、貿易商人のあらゆる香料の粉末を揺らして、煙の柱のように穴野から登ってくる人は誰？見なさい、あれはソロモンの乗る神輿。その周りにはイスラエルの勇士60人の勇士がいる。彼らは皆剣を帯びている連達の戦士たち。野衆に備えて各々の腰に剣を帯びている。ついについにですよ、花嫁を連れていく神輿のことが書いてあります。昔の婚礼はですね、まず引き取りから始まるんです。フェッチっていう、なんだっけ、あのこう引き取り、英語だとなんだっけ、引き取りはね、こう取っていくって、フェッチかなんだっけ、変な言葉か、それ間違いか、それ悪い言葉か、そう、あのこう、あのね、花婿が花嫁ねのと家に行くんですよ。そして彼女を自分の家に連れていくんですね、うん、ちょっと英語忘れたけども、ごめんなさい、あのごめんね、今変な言葉言ったかもしれないで、いいんですか、その英語で、あ、いいの、 OKOK、 分かった、なんか今なんか間違った言葉言ってすごく悪い言葉言ったかなと思ってよかった、あのそういう、あの昔はそういうことなんですね。今ないけど、ないでしょ今、あの自分が待っててさ、行列作ってきてさ、そしてあの行きますよっていう感じで、そして
の新郎のね、家に行くわけですよ。でそれで結婚式始まるわけね。だからあれが10人の乙女の、賢い乙女と愚かな乙女の、あそこがその場面の一つなんですね。で、キリスト教の結婚式にもは若干ありますね。まず誰が入りますか、結婚式の時に入場しますの、入場するのは。花婿の方でしょ、答えてよすぐに。ね。でしょ、でしょ、その後に花嫁でしょ。だから花婿のところに花嫁が連れてこられるってことで、花嫁が中心テーマ、中心なんですよ。注目の的なんですね。花婿じゃない、花婿ってすごくしょぼいじゃん。最初に来てさ。でも、あれがそのキリスト教会、キリスト教会と、キリストと教会との関係なんですね。教会が花嫁なんですよ。だから栄光の的なんですよ。ね、この注目の的なんですね。美しく着飾られて。で、このように恵みを受けているっていう。まあ、そういう意味で、キリストの元に行く。でこれが敬虚なんです。敬虚、敬虚というのは、実はキリスト教の結婚式というのは敬虚を表しているんです。天におられるこのキリストが、まあ、空中にまで降りておられますけれども、そこに引き寄せられるわけです。会いに行くんです。ずれちゃいましたが、もういくらでも話せるんですよ。こういう男と女の夫婦の関係を話すと、キリストと教会とか神と私たちの関係にもそのまま直結してますからですね。でですね、今はどうなってるかというと、ソロモンの、ね、さっきのもし彼女がアビガイルでシュネムに住んで、いると、このシュラムの女がね、するとエルサレムに今ソロモンがいる。でそこからガリラヤの方に行くときには、このユダの荒野っていうところ、このヨルダン川の方を向かうとユダの荒野になるんですね。そしてそれからこのヨルダン川の、沿いを通って上に北上するわけです。でガリラヤの方に行くわけです。でイエス様とかバプテスマのヨハネもそのいつもそういうふうにユダヤとさあのヨルダン、ガリラヤの間をこう行き来していて、サマリアは通らないんで普通。サマリアの女の話あるでしょ。通らない。サマリア人とユダヤ人は仲悪いからってね。まあ、当時はそういうわけでもないけど、産地なんでね、もともと産地なんで通りづらいんですよ、直接は。だから荒野を通るんだよね。荒野、そのユダの荒野をまず通って下がってって、ヨルダン川の付近のところから北上してってっていう、エリコの辺りを通って。皆さん地理わかるかな。わからなかったら後で説明するし、次回でイスラエル旅行来てください。でですね、それで今彼女を迎えるためのこの神輿なんですね。これはね、ソロモンの乗る神輿って言うけど、ソロモンが乗るような神輿を、に彼女は乗っているんですですか。でこの持つや、このだから乗って、そして今エルサレムに向かってるって言った方がいいかな。彼女がで精鋭部隊がついていってるの、一緒に精鋭部隊がね、このソロモンのね勇士たちがついてるんですよ。理由は外敵がいますから。私たちが日本っていうのはすごい安全な国ですけれどもね、私がヨルダン旅行この前行くと、必ずバス1台にね、法律でね、ヨルダンの警察の人が1人つくんですよ。でエジプト行った時もバスに運転手とそのなんか旅行会社っぽい人と用心棒がつくんだよね。でね、ちょっとなんかオバマ大統領に出てさ、オバマ君って太鼓で一緒に話してたんだけどさ、ファッと言ったらね、このちゃんと機関銃みたいなのついてる、入ってんの、なんか銃がある、用心棒がいるんだよ。だそういうのがもっとすごかったっていうふうに考えればいい。でこの彼女を守ってるんですよね今ね。でそういう守りもつけて、 あと有名なのほら、サマリアの良きサマリア人はね、あそこで起こった、ちょうどユダの荒野のね、このエリコとそのエルサレムの間で起こったと言われてるんですよね。だから半殺しになってたでしょ。だからなんかそういう危険なところなわけで、それで守って護衛をつけて、本当にソロモンが彼女を
愛しているということです。守っている姿がここに現れているわけです。そして9節、ソロモン王はレバノンの木で自分のために神輿を作った。その支柱は銀、背は金、その座席は紫の布で作った。その内側はエルサレムの娘たちによって美しく切りばめ細工がされている。シオンの娘たち、ソロモン王を見に出かけなさい。ご自分の婚礼の日、心の喜びの日のために母親からかぶせてもらった冠をかぶっている。特別な冠をソロモンはバテシバによって用意されたんですね。いわゆる王冠ではないですね。この結婚のための冠です。リオン4章です。ついに結婚式終わって、その後です、完成に入ります。ああ我が愛する者よ、あなたはなんと美しいことよ、なんと美しいことよ。あなたの目は顔覆いの後ろで鳩のようだ。あなたの髪はギルアデの山から降りてくるヤギの群れのよう。わかんないよね、ギルアデの山からって言っても、ヨルダンの方ですね。あのヨルダン川の東側で、山があるんですけども、そこから降りてくるヤギの群れのよう。あなたの葉は洗い場から登ってきて、毛を刈られるメヒツジの、群れのようだ。あなたは皆双子を産み、双子を産まない者は一頭もいない。あなたの唇は紅の糸、あなたの口は愛らしい。あなたの方は顔覆いの後ろにあって、ザクロの片割れのようだ。これ覆いってありますけど、あの結婚式の時にベールをか、あの覆いをつけますからね。であなたの首は兵器庫のために、立てられたダビデの櫓のようだ。あの昔こういうここにも飾りをつけてるっていうか、首にもね。で、その上には千の盾がかけられていて、皆有志の丸い子盾だ。あなたの二つの乳房は、ユリの間の花の間で草を食べている双子のカモシカ、二頭の子鹿のようだと。美しい、美しい、ずっと言ってますけれども、最上の喜びで言ってる。で今イスラエルのいろんな自然の情景を作って彼女の美しさを表現していたわけです。目から見てる、歯を見てる、唇を見てる、わかる？上から見てるんですよ、目からね。そして少しずつね下がっていってるわけで、最後がちぶさなんですよ。これだけでも男は、あ、本当にソロモン彼女を愛してるってわかります。男は最初に見るところ胸ですよ、胸の方です。その本当に意味で愛してるわけじゃなくて、単なる情欲、肉欲で見るんだったら胸の方に行きます。ではないですね。彼女を愛してるんですよ。その彼女自身を。あの偶像のアシュタロテってわかるでしょ。アシュタロテっていうカナン人の偶像っていうのは性愛の神と言われてて、で見たことあります？それ。そう。もう気持ち悪いね。当時のポルノなんですよ。その乳房の部分がもうなんか異常に大きいんですね、うん、というのは発掘されています。そうじゃないでしょ。今みたいな美しいでしょ。美しいって言って本当に愛してるわけでしょ。そしてそよ風が吹き始め、影が消え去る頃までに私はもつ薬の山、入港の丘に行こう。我が愛する者、あなたのすべて美しく、あなたには何の汚れもない。だから今から今度もっと下半部に、この下の方に向かっていこうと言っているんですよ。そしてすべてにが美しく、何の汚れもないって言ってるんです。本当に愛しています。田舎娘の彼女に対してこう言ってるんです。弱点があることは、弱点があるもの弱点ってね言うってね、あるけど夫婦の中で、愛は罪を負うっていう言葉あるでしょ。愛してる中でもちろんね、それ罪っていうのは罪だし、あと弱さっていうのは弱さだし、それは明らかにする時も必要なんだけど、愛するって負うってあるよね。でイスラエルが宿営をしている時に約束の地に入る手前でね、民数記なんだけども、バラムが予言をしたんです。呪うように
雇われたんだけども祝福するように神は変えられたと。でその祝福の言葉の中にこういう言葉があります。民数記の23章の21節に、ヤコブの中に不法を見出さずイスラエルの中に災いを見ない。すごくね、聖堂の蛇のあれでブーブー言ったしさ、ね、で喉乾いたっつってこのマナに飽き飽きしたって言ったりしてさ、全然不法ないなんてないじゃん、ありまくりじゃないですか。でも不法を見出さないと。で私たちの主キリストもイエス様も不法を見出さないとしてくださったんですよ。でしょ、愛のゆえにあるのに義と認めてくださったんです神が。でなんと美しいことって、この24章の5節見続きね、ヤコブよあなたの天幕は美しいと、でこう言ってるんですね。そして8節です。花嫁よ私と一緒にレバノンから、私と一緒にレバノンから来なさい。今ガリラヤの上の方の北にこのレバノンがあるわけですね。杉の木で有名だし、とっても自然が豊かですが、アマナの板木からセニルとヘルモン、ヘルモンというのはイスラエルで一番高い北の一番北端にある一番高い山です。イエス様が高い山に登られたって言って、ね、変貌されたのはこのヘルモンじゃないかと言われてますが、で獅子のホラーなヒョウの山から降りてきなさいよ。獅子とかヒョウがいたんですね。で私の妹花嫁よ、あなたは私の心を奪った。あなたのただ一度の眼差しとあなたの首飾りのただ一つの宝石で私の心を奪ってしまった。私の妹花嫁よ、あなたの愛はなんと麗しいことよ。あなたの愛はブドウ酒よりもはるかに勝り、あなたの香油の香りはすべての香料にも勝っている。最初にシュラムの女が言った言葉を今度はソロモンも使っている。で花嫁よ、あなたの唇は蜂蜜を滴らせ、あなたの舌の裏には蜜と乳がある、あなたの着物の香りはレバノンの香りのようだと、まあ、ジェットコースターから降りるみたいな感じで山から降りてっていう感じね。そして接吻が始まり前儀が始まっているわけです。今ここで読んだところが。そして12節で、私の妹花嫁は閉じられた庭、閉じられた源、封じられた泉、これは少女のことを表しています。であなたの生み出すものは最上の実を実らすザクロの園、変な樹にナルド、サフラン、勝負、日系に入港の取れるすべての木、もつ薬、アロエに、まあ、アロエ少しわかるけど他のなんかなかわかんないね香料の最上のすべて、庭の泉、湧き水の井戸、レバノンからの流れで、北風を起きよ、南風を吹け、私の庭に吹き、その香りを漂わしておくれ、私の愛する方が庭に入り、その最上の実を食べることができるようにと、この16節は女が言ってるんですね。これが性交渉ですね。今結ばれたわけです。でこの南と北って言ってますね。これ東風っていうのは聖書の中ではカラス風ですね。カラス、トウゴマが枯れるとかさ、東から全部東から来るんだよね。それは裁きなんだけども、この南と北は違うからね。この香りがこのそこにとどまってるんじゃなくて、いろんなところに放つようにってこう言って、そして私の妹花嫁よ、私は私の庭に入り、もつ薬と香料を集め、これ今五章も読んでますよ。今蜂の巣と蜂蜜を食べ、ブドウ酒と乳を飲むと。友よ食べよ飲め、愛する人たちを大いに飲めと、これで私は結婚しましたと、まあ、言っている。で自分の庭と、この庭というのは自分のその肉体のことを言ってるんですね。だから彼女の庭が自分の庭になったんですよですね。一心同体になったということなんですね。だから泉という言葉が、あと実という言葉もたくさん使われますよね。香りという言葉もたくさん使われてるでしょ。でこれがキリストと私たちの関係でもたくさん使われているのを知ってますよね。例えばサマリアの女に対して、あなたが私から与えるの水を飲むものはね、決して買うことはなく、何ですか、その人の内でになっています、泉となりなんです。でイスラエルの中で泉っていうのはとっても大事なんです。日本が一番ね、水についてわからない民族かもしれない、豊富だから。あっちは本当に貴重で、どうやってそれを保つかっていう、ためるかっていう、ため池の遺跡がうじゃらけで出てる。けれども 泉っていうのはだからその中でもすごいわけ、こう出てくるわけでしょ、新鮮なものが。でそれで泉っていう言葉を使うんですね。そしてその泉というものが霊的に、ね、このイエス様ご自身から得ていく必要があるんだよという永遠の命の霊的な泉ともあるし、でここでは肉体的なものもその泉ということを言い表しているし、身についてはもちろん分かりますね、聖霊の身っていう言葉があるでしょ。この愛の関係から身が結ばれるんだよと。そして香りもキリストの香りっていう言葉が出てくるでしょ。だからね、旧約と新約ってすごいんだよね、こうくっついて、ね、離れないでしょ、うん、そしてこのように決して決して性の営みが、悪いものとかのようには全然語られなくて、むしろもう高いところにあるわけ、こうやってけれども、神はと私たちの関係、キリストと教会の関係と同じように、待つということがものすごいスリリングなことであり、本当に貴重なことでありね、いうことなんですよ。で時間が来たのでね、終わらせたいんですけども、で、ね、昨日もちょっと話したんだよね、結婚ってね、完成それで終わりじゃなくてスタートだからねって話したんですよね。あと5章から8章あるんだよね。で結婚は人生の墓場だって、なんか僕も、ね、結婚する前に言われたんだよね。で若い時って、まあ、みんなはそう思ってないと思うんだけど、僕は未熟だったからそう思ったんだけど、なんかさ30年も40年も結婚したら飽きるんじゃないのとかさ、あとほら肉体もさ、ほら結構老いるわけでしょ、で見た目もさもうピチピチしないわけじゃない大丈夫、なんだろうな、よく付き合ってられるよなずっととかさ、ほら人間的にすごい、この人間的にさ考えると、だけどね、やっぱ若い時でいいよ、結婚生活ね、大変なところあるで、危機もあるけど、円熟っていう言葉あるじゃない、でロマンスも持続するし、いやもっと増える、成熟したロマンスかな、というのが五章以降に書いてあって、本当に究極の一体化っていう八章になるとね、で危機も書いてあるの、早速五章から危機が書いてあるの、その性の営みについてかったらくなるっていう、いわゆる今の日本でいうセックスレスってやつ、まあセックスレスっていうよりもちょっとまたちょっと違うけどもね、今ちょっとまた特殊だけどさ、日本の場合はそういうんじゃなくて、そういう行き違い、お互いの行き違いの話も書いてあって、で彼女の方が悔い改めて、でソロモンのタッドさを確認してね、でソロモンも確認して、そして本当に社会的な場においてソロモンも本当に輝いてるし、そして女の方も輝いてるって話が出てきて、で今度はもっとプライベートな彼女の実家の中での本当に夫婦の、ね、その実家の彼女が本当に、まあ、原体験って言ったら変だけれども、お母さんとの生活していたところとか、お兄さんの話が出てくるとかっていうのに戻っていくんですよ。僕はちょっと老人にまだなってないので、そのなんかそこら辺までのところがまだ実感っていうのはないんだけれども、そういう流れになってますですね。なので昨日も学んだけど、長期的な視野があると今どうすればいいのかっていうのが勤勉っていうね、特徴ね、長期的な視野がある、後の日はどうなるか、だから後のことだからじゃなくて、後のことがこうなるから今がこうしていけばいいんだっていう、ね、俺昨日なんか話してくれたじゃん、なんかなんか大人の話っていうか、なんか先の話だなっていうふうに感じるっていうふうにしてくれたけども、でも実は自分がこうだな、こうなのかもしれないなって思ってる時に、やっぱりこっちの方から後に起こることからこういうふうにしたらいいよって話するわけなんだよね。だからやっぱりこれね、話せなかったけど、今回はロゴスミニストリーのサイトに行ったら5章から8章までも説教してるので、続き聞けますということで、じゃあ一言お祈りしますね。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に感謝します。ここまでじっくりと本当に適切な年齢の兄弟姉妹に分かち合うことができて とても私もお父さん嬉しいです。主よどうぞ、今からのディスカッションも豊かなものにしてくださって、本当にここにいる兄弟姉妹があなたの祝福を受けることができますように。本当これだけ素晴らしいものなんだということを今学ぶことができたので、これから聖霊によってあなたが本当に花咲かせてくださいますよ。素晴らしい結婚生活にしてくださいますよ。素晴らしいこれからの恋愛、この恋愛というかその男女の関係を始めることができますようにお願いいたします。感謝してイエス・キリストの皆によってお祈りします。アメン。